今回は一人会です。キッドのファミコン名人への道かっこ笑い2-1、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。ということで今回は一人会なんでございますが、まあいろいろスケジュールとかね、その事情がありまして、今回一人会なんですけども、なんとですね、この収録をしている時間が、深夜のですね、深夜の0時半、24時30分でございまして、まあだいたいいつもはですね、その平日の夜、まあ、9時くらい21時ぐらいからまあやってるんですけども、このように深夜の時間帯にスタジオにいて撮るっていうのはですね、なんか非常にこういつもと違うので、何ですかね、その感慨深いというか、ちょっとねワクワクしますね。昔本当にあれですね、この番組の、姉妹番組であるファミコン名人の教えかっこ仮というのがございますけども、こちらでバグってはないという、今大阪にいるメガマウスアイドルですけど、私と二人でラジオをやっていた時に、その時にも一回ね、そのこういう深夜の時間帯に収録したことあったなーっていうのを今思い出しています。あの時はね、なんだっけな、確か大阪に花井が帰ってて、でこっちに来る用事があった時に、まあ花井が東京に泊まるっていう話があったので、じゃあ夜に、私もちょっとね、その時ちょうど仕事が立て込んでたので、まあ夜遅くまで仕事があるんだっていうのあったんですけども、その後であれば行ってたので、じゃあもう深夜にやろうかっていうことがあって撮ったんですけども、その時ね、そうそう、ちょうど私が風邪をこうこじらせていてですね、声が全然出なくて、まあ、このラジオを撮るというのにですね、声が全然出なくて、ただなんとかこう喋れるような感じに持ってったんですけど、もう後で聞いたらもう全然なんかこうガラガラ声というか、かすれ声というかね、あれです、金田一耕助の映画ですね、石坂浩二版、1976年の犬神家の一族のですね、マスクをかぶっているスケキヨみたいな感じの声になっていたというのをね、今非常にこうありありと思い出してるわけなんですけども、まあ、今回は私別に風邪をこじらせたりはしていませんので、まあ、いつも通りのね、クリアな音声とお届けするわけなんでございます。ということで、まあ、シンクさんがねいないということで、私も、まあ、別にねいつも遠慮しているわけではないんですけど、やっぱりね、二人で話すのと一人で話すのとやっぱ違いますからね、もう私がこう思う存分に皆さんとね、にお伝えしたいことを、話すという一人会をお届けしたいと思います。ということで、2-1、行ってみましょうか。この世界の片隅に海外渡航報告会に行ってまいりました。本編仮、イエーイ。ということで、ですね、この世界の片隅にという、去年ですね、ちょうど1年くらい前に公開された映画、アニメ映画がありましたけども、そちらのですね、海外渡航って、まあ渡るに航海、海の航海の航ですけども、渡航報告会というのが先日ありまして、それに行ってまいりましたと。まあ、これ何なのかというとですね、この世界の片隅にはもともとクラウドファンディングで作られた映画だっていうのは皆様知ってる方はね、知ってらっしゃるかもしれないし、まあ、俺はそのクラウドに出資したんだよという方もいらっしゃるかもしれませんが、その映画を作った後に、この映画をその監督とか、あと主演のノンさんですね、あとプロデューサーの方が海外いろんな国にこう持っていくっていうところで、第2弾のクラウドの募集があったわけですね。で、私それ、この世界の片隅にを見て、あ、すごいいい映画だなっていうのがあって、みんなにも、 まあ、ラジオでもね言いましたけど、この映画良かったよって話をしたんですけども、でまあそのクラウドの募集があるのを見て、あ、これはいいなと。まああのテーマがね、日本の戦争、まあ、広島がと呉が舞台ですから、やっぱりこういう作品でね、日本のその戦争の時に一般のその市民たちはどう過ごしていたのかっていうのを、まあ、知ってもらういい機会でもありますからっていうのがあって、クラウドに出資をいたしました。でまあそのいろんな国を、まあ、監督たちが回って、でちょうどその公開から丸1年がこの前経ったわけなんですけども、そのちょうど公開の本当にちょうど1年経った日に、私が行った報告会があったという感じです。でまあ実際そのどんなことを話されたのっていうのはあるんですけども、まあいろんな国を本当に回ったってことで、まあ最初メキシコに行って、それからあのフランスですとか、まああとアメリカとかいろんなところに行ったって話なんですけども、非常にその何ですかね、世界中でこうすごい評判が良かったと、大絶賛されたっていうのと、まああとあのそのねアニメーション映画祭みたいなやつで賞をもらったとかいう話もあって、やっぱりこの非常にいい作品っていうのは評価されるっていうのはもちろんのことなんですけども、やはりあのすごく面白いなっていうか興味深いなって思ったのが、あのですね、日本の映画っていうのはすごくこう何でしょう、まあ、ハリウッド映画は今世界中にいろいろ広まってますけども、ハリウッドの映画が日本に来る前に日本は独自の映画文化を築いていたとっていうのがあって、まあ、その後ハリウッドとかも入ってきて、今日本はいろいろなジャンルの映画があるわけなんですけども、例えばメキシコとかっていうのは本当にもうハリウッド映画がもう 90% を占めていると、その映画館で封切られる作品のもう9割以上はハリウッドの、しかもアクション映画しかないと、残り 10% がまあそれ以外のものということで、今回のこの世界の片隅にはその 10% のうちに含まれるような作品なんですけども、で何が起こるかっていうと、まあこれは監督がおっしゃってたことなんですけども、その映画を見るときにハリウッドのアクション映画の文脈コンテクストしかその見る人が持っていないということなんだそうで、まあ、それで何が起こるかっていうとですね、この世界の片隅にのあの主人公の女性がですね、の姿を見て、まあいろいろ思うところはあると思うんですけども、そのメキシコの方 の, その見た後の感想っていうのが、そう、すずさんね、すずさんがそのどんなことがあっても前向きに人生を生きていこうっていうその心の強さに感銘を受けましたっていうような感想をおっしゃってて、まあ、もちろんねそれが全部の人の感想ではないんですが、ただそれってもう本当にハリウッドのアクション映画のヒロイン、まあ、強くてめげない折れない力強いヒロイン像っていうコンテクストでしか、まあ、見ていないっていうのが、まあ、監督も感じたと、まあ、それはまさにおっしゃる通りで、まあ、別にスーさんヒロインですけど、別に何て言うんですかね、アメコミヒーローみたいな人ではないので、だからそういう一般の何て言うんですかね、ハリウッドのアクションのコンテクストではない作品、まあ、文芸作品みたいなものがやっぱ圧倒的に少ないということがあって、だからこそこの世界の片隅にのような作品っていうものから始めて触れてもらって、そういうハリウッドのアクション、それもちろんそれが悪いとかダメってことでは全然なくて、比べるものでもないんですけども、別のコンテクストを持った作品っていうものをもっと世界に広げていけたらいいねっていうことをおっしゃっていて、あ、そうなんだなと思って、日本にいる、だから日本の皆さんは本当に恵まれてますよって話をしてて、いろんなそのハリウッドアクション映画ももちろんありますし、まあ、黒沢映画みたいなのもあって、まあ、この世界の片隅にみたいな文芸作品もありの、もう本当にいろんな作品が自由に、しかもいろんな映画館で見られるっていう日本の映画環境っていうのは実はものすごく恵まれてるんですよって話を聞いて、あ、そうなんだなってのをすごい思いました。なのでもちろんね、いろんな国のいろんな映画ありますけども、やはり皆様ね、この恵まれた日本の片隅でね、映画館に通って映画を見るっていうのはすごくこう貴重な、私たちは恵まれた 環境にあるということなので、ぜひぜひいろんな映画を見て、で見たらこの映画良かったよとか、こうだったよ、ああだったよみたいなのをね、メッセージなどでいただければ、また皆様にとね、いい作品を共有できると思いますので、よろしくお願いをいたします。ということでね、ちょっとなんて言うんでしょう、そういうアートというかね、ものについて真面目に語りましたけれども、普通おったをいただいておりましてですね、ご紹介をいたしますが、あれですね、岡地さんがゲストに来ていただいた時にですね、まあイースとか、まあファルコムのね作品の話をいろいろしましたけれども、そちらを聞いていただいて、感想をいただいておりますのでご紹介します。ストームさん、ありがとうございます。聞いていていくつも言いたいことが出てきました。僕が最初に買ったカセットテープのものは MSX2 版のレイロックについていたオープニンググラフィックのカセットでした。ほう。当時まだフロッピーが高かったらしく、容量が足りなくて見たい人だけカセットテープでタイトル画面を見ると。ああ、なるほどね。その本当にもうタイトル画面のを出すだけの分でカセットテープを使い切っているという、非常になんかあれですね、アグレッシブですね。別にその一回見たらもうこれもう見ないんじゃないのっていうようなものをカセットテープでやっているというね。そしてパソコンサンデーの副音声のプログラム、はいはいはい、その話をしましたけども、を聞いて思い出しましたと。うちにはシャープのマイコンがなかったのですが、いいですね、マイコンね。テレビにイヤホン端子がありましたよと。テレビはナショナルの、これはアルファ2000かな ?A2000 かなだった気がしますと。21ピン RGB 端子があって、そこに MSX2 を接続していましたと。うん。カセットテープにプログラムを入れていたという話を聞いたときに、まあ、ファックスのようにデータを音に変換して電話回線で送って、受け取り主が音をデータに戻すのと同じだと思いますと。うん、そうですね。インス2のオープニング曲はベーマ側のイベントで山下明先生、作曲した、小城雄三さんが出ていて、そこで発売前に聞いたという記憶があります。ああ、これはすごい貴重な体験ですね。山下明さんね、ちょっと久々にお名前を聞きましたけどもね。はい、ドラスレファミリー、ドラゴンスレイヤー4ですね、ファミコン版でいうは MSX2 版をプレイしましたと。MSX 版、MSX2 版、ファミコン版でマップが違っていましたっけということで、あやふやということで、ドラスレイファミリーの、曲は小城雄三さん作曲で、まあ、最初の方ですぐ行けるショップの曲が僕の中で PSG で最高の曲と思っていますということで、ありがとうございます。これね、ショップの曲って実は、まあ、さっきね、MSX と MSX2 とファミコンでマップが違いましたっけってありましたけど、これショップの曲がね、ハードごとになのかな、まあ、ある程度違うっていうのがあって、ファミコン版と MSX 版はね、やっぱ違うんですよ、ショップの BGM がね。なのでね、ちょっと気になった方は各ハードのショップの BGM をね、聞き比べてみるといいんじゃないかと思いますが、はい、ということでストームさん、ありがとうございます。そしてですね、今回はね、一人会ですから、皆様のね、おはがきが、頼りですからね、ご紹介していきますけども、あともう一つがですね、これはバクラ3583でいいですかね、ありがとうございます。伝説のシューティングゲームダライアスの30周年記念ファンブック、その名も3画面筐体の伝説が発売されるということで、ありがとうございます。これね、すごいね、ダライアスの30周年記念ファンブックっていう、すごいね、これダライアスファンはまあ全員買うんだろうなって思いますけど、まあ私ね、対等で仕事してたって話を何回かしてますけども、やっぱダライアスってね、本当に対等にとって、まあインベーダーもそうなんですけど、やっぱ特別なタイトルみたいで、まあいろいろねシリーズ出てますけど、やっぱ初代ダライアスっていうのはなんかね、やっぱすごいこう、なんて言うんでしょうね、こう尊いっていう感じがあるんですよね、社内でも。やっぱその最初の なんだろうな、スターウォーズのね、エピソード4みたいな感じ、一番最初のなんかね、そういう尊ばれ方をなんかしてるような気がするので、まあ三画面筐体っていうのもね、やっぱり本当に衝撃でしたし、まあ実際ね、その筐体を生かしたゲームっていうのはそんなにね数がなかったとは思いますけども、ゲーセンに行った時に、 何これっていう、この3つの画面連動して動いてるとかも、まあ子供でした、小学生だったんで、私はその意味がわからないけど、なんかものすごいこうインパクトがあるなっていうのは非常に覚えていて、なのでそれのね魅力がたっぷり詰まったものだと思いますので、このファンブックね、ぜひダライアスファンの方はね、お買い求めになってで見ていただければと、で感想などねいただければ、対等の中の人たちに私伝えますのでね、よろしくお願いしますということで、まあね一人会って再三言ってますけども、私最近ねすごい気づいたっていうか、まあなんとなく前から思ってたことなんですけど、一人会なんでね皆様にお伝えするんですが、私本当に前から何回も言ってるんですけど、まあ、殺意の回想っていうねアドベンチャーゲームがあるんですよ、ハルケンの、あれがすごい好きで、まあイベントでもねそれを取り上げて皆様に啓蒙したりするぐらい好きなんですけど、まあ、その殺意の回想と、あとファミコン探偵クラブ、まあ、これも好きなんですけど、ファミコン探偵クラブパート2の後ろに立つ少女っていうのがあるんですが、まあ、それの共通点を一個思ったことがあってですね、まあどちらも主人公は探偵なんですけど、主人公よりも先にその別の人物が主人公よりも先に真犯人にたどり着いてるんですね、どちらも。でそのまあネタバレになるんでね、あんまり誰がとかいうのはちょっと伏せておきますけども、そのたどり着いた人たちはもう犯人によって殺されてしまってるっていうのも共通していて、これねなんかねすごいあれなんか似てるなと思って、で、まあ、殺意の回想ではいろいろこのパワーソフトっていうね会社内の人間関係がいろいろもつれて殺人事件が起きるんですけど、その中の一人の人物がですね、その人も殺されちゃうんですけど、その人はなんと一番最初に起こった殺人事件の犯人を実は突き止めていて、でそれでまあいろいろあって殺されてしまうんですけど、ただそれなんで分かったのっていう、その殺された人、まあ A さんとしますけど、 A さんはなんで最初の事件の犯人が分かったのかっていうのがゲーム内で一切明かされないので、これなんでなのかなってずっと思ってて、まあ別にね正解が知りたいとかそういうことではなくて、いろいろこう想像する余地があるじゃないですか、こうなのかななのかなって。で主人公は、まあ、要はプレイヤーがプレイしてその犯人にたどり着くときは結構いろいろな、まあ、謎解きをねするわけですよ、アドベンチャーゲームなので。なんだけどその殺された A さんがその謎解きをやった形跡はないんですね、ゲームの中で一切。まあ一回やったらば分かるような跡が残るようなことなんですよ、そのいろいろ謎解きをやっていくのが。でその形跡はないので、どうやってこいつは気づいたんだっていうのがねずっと気になっていて、まあ多分いろんな人にねこれ話をしたら、まあ思い込みじゃないのっていう、その A さんがこいつが犯人だってなんかこう思い込み、まあ強そうな人なんでね、キャラクター的に、なのでお前が犯人だってこう勝手に思い込んでっていうことなのかもしれないんですけど、なんかねそこをみんないろいろね想像する余地があるんで、飲みながらねもうこれ朝まで語りたいテーマの一つなんですね。でもう一つそのファミコン探偵クラブパート2後ろに立つ少女、まあこれは一番最初にその本編のねそのそう本編っていうかファミコン探偵クラブパート2はその現在の時間、主人公がまあ実際に捜査をしている時間と、もう一つ15年前の事件っていうのがこう2つリンクしていく話なんですが、まあ、最終的にね綺麗にこう両方解決して終わるような感じなんですけど、その現在の時間に最初に殺されちゃった被害者小島陽子っていうのがいるんですけど、このまあ、JK じゃなくて中学生かな、高校生か、 JK が実は犯人に先にたどり着いてるんですね、主人公よりも先に。だここも なんでっていうのがね分かんないんですね。そのまあ地道に操作してた形跡はあるんで、こっちはその思い込みとかではなくて 普通に操作していてたどり着いたのかなって思うんですけど、まあ、だとすると相当優秀なわけですよ。主人公よりも早く真犯人にたどり着いてて、まあそれで殺されちゃったってことなのでね、すごいね。だからその殺意の回想の A さんとファミコン探偵クラブパート2の、まあ、最初の一番最初に出ての被害者である小島陽子っていうのはもう主人公たちよりもはるかに優秀な探偵なん、まあ A さんは分かんないけど思い込みかもしれないけどなんじゃないのっていうのが非常にね私は思っているわけなんでございます。なので皆様もこうなのかなああなのかなといろいろあると思うんで、ぜひね意見をね聞かせていただきたいと思っております。まあ一人会なんでね、こういう私が個人的にずっと思ってるテーマなんかも話していきますけども、まあ殺意の回想、まあファミコン探偵くらいファミタンは皆さんやってるかもしれないですけども、殺意の回想はちょっとみんなやってない人の方が多いと思うので、ぜひねこの機会にやっていただきたいと思っています。まあただね、まあそんなに手に入れるのは大変ではないと思うのですが、注意すべきことが2つあって、1つはですね、これ私もハマったんですけど、最初に、まあ、ファミコンのカートリッジを挿してで起動すると灰色の画面になって、あこれきっと接触悪くて起動しないパターンだと思って、まあ、電源来て、まあ、意味ないみたいですけどフーフーしたりしてやって、何回やっても起動しなくって、あこれもうダメなやつ買っちゃったのかなと思ってしばらく放置してたんですね。とある時に、あそうだそうだ殺意の回想あったんだと思ってやってつけて、また灰色だったんですけど、まあ、その時なんか何かがあってちょっと席を外して、で戻ったらついてて、あれと思ってタイトル出てて、なのでこれで、その後もう一回電源入れ直してみたんですけど、これねなんでこうしたのかなって思うんですけど、起動する前のその準備画面が灰色なんですよ。これ全くもって罠としか思えないんですけど、なので電源入れて灰色になったらちょっと待ってください。だいたい起動した時っていうか正常に起動しても灰色の画面ちょっと出ますから、ちょっと待ってください。別に接触悪くなくても灰色になるっていう、これが第一の罠のポイントです。でもう一つはですね、まあ、これはやっててすぐ気づくと思うんですけども、 AB ボタンがまあ一般的な常識的な感覚と逆っていう、まあ、何かっていうと、まあ、ドラクエとかね、そのポートピアだったり、まあ、オホーツクに Q だったり、そういう一般的なねアドベンチャーとかコマンド式のものっていうのは A ボタンが決定で B ボタンがキャンセルだと思うんですね。多分そうだと思うんですけど、なぜかこの殺意の回想は B ボタンが決定で A ボタンがキャンセルになっていると。これなんでこうしたのかが全く意味が分かんないんですけども、このせいで多分最初戸惑うと思います。チャレンジャーも全く一緒で、まあアクションゲームだとマリオを基本として A ボタンがジャンプで、まあ、B ボタンがファイアーボール攻撃だと思うんですけども、チャレンジャーは逆で B ボタンがジャンプで A ボタンがナイフですからね。横スクロールの時ね、1面とか134面の時、これ久々にチャレンジャーやるとまず大体間違えて電車から落ちて死ぬっていうことになるんですが、まあ、チャレンジャーと同様に、殺意の回想も AB ボタンが常識的な感覚と逆ですから、これがねわからないんですよ。これハルケンが作ってるんですけども、実際に作ってたのがその、ハイパーウェアだったかな、まあね、元認定の社長だったね、岩田さんが関わってて、まあ、岩田さんもその制作に関わってるんですけど、なんでこのインターフェースはこの AB 逆にしたっていう、それだけでものすごくこう遊びにくくなって、しかもそのインターフェースにしたことで得られるメリットってゲーム中に何一つないので、なんでこれ逆にしたんだろうなっていうのは未だに分からなくてですね、まあ、殺意の回想がそのリメイクとかね、まあ、もしくはバーチャルコンソール等で出た時にはぜひキーコンフィグで AB は逆にできるようにしてほしいなと思っています。ということでね、殺意の回想の話ばっかりしてますけど、もうちょっとすると 殺意の回想は実は2続編の2っていうのが発売予定されていました。まあ、実際開発されていたのか分かんないんですけども、ファミマがの本当になんていうんですかね、発売未定みたいなところにこんな感じになるよっていうのだけがちょっとだけ出てて、そのうち発売中止になっちゃったんですけど、なんかその、まあ、これもね本当にその時に書いてあった話で本当だったか分かりませんが、殺意の回想2はその殺意の回想1、まあ、初代の主人公の柏畑探偵がなんと殺されるところから始まるっていうとこだけはなんか明らかになってて、そんでどういう風になったのか全然わかんないんで気になってるんですけどね。なのでそう、最初に冒頭にね、この世界の片隅のような作品っていうのはクラウドで作られるようになったっていうのがありましたから、ぜひね殺意の回想2をですねもう一回作るっていうプロジェクト、私というかこのファミコン名人への道、まあ、シンクさんの賛同を得てないですけどね、まだ私が説得しますから、殺意の回想2を作るっていう、完成させるっていうプロジェクトをね、ぜひファミコン名人への道が旗振り役となってですねしたいなと思っています。まあ実際、まあ、やりたいっていうのもあるし、ね、殺意の回想ってもう今権利がどうなってるのかよくわかんないですよ。そのね、もうハルケンが持ってるのかもしれないんですけども、バーチャルコンソールとかにも出るわけでもなく、知ってる人も少ないし、続編は出なくなっちゃったしということで、どうもこのままね放置して、だってですよ、その殺意の回想について私がレビューを書いた記事がね、ブログ記事が殺意の回想って Google とかで検索すると1ページ目に出るんですよ。なんかそんなに知られてないのかよっていうぐらい、びっくりするぐらい、あ、また1ページ目にいるわと思っちゃうぐらい、そういうなんていうんですかね、インターネット上の投稿も少ないんですよ、殺意の回想は。なので私はイベントであったり、こういうラジオの一人会とかの機会を利用してですね、皆様に殺意の回想をこう啓蒙していきますから、もうキットがそんなに繰り返しこの殺意の回想って何なんだよって多分思うと思うんですけど、思ったらぜひプレイしていただきたいんですよ。まあね、実機か、もしくはその何でしょうね、レトロフリークみたいな、そういうもので、まあ、カートリッジはね実際の本物が必要で、まあもしやりたいという人がいたら私別に貸しますから、ぜひねやっていただきたいわけですよ。でまあ今のねご時世、別にインターネットとかでね、その何ですかね、攻略法とか見れば分かりますから、そんな詰まったらそういうの見てもいいし、なんだったら私に連絡してちょっときっとここ進めないんだけど、どうしたらいいのとかね聞いていただければ、ネタバレに配慮した形で説明をしますので、ということでねもうすぐお時間なんですけど、ね結構いろいろな皆様からねおメールとかいただいてたんですけども、次回も一人会なので、その時に、ね、まとめて皆様のねメールをご紹介したいと思いますので、おメールというかメッセージねしたいと思いますので、やっぱね殺意の回想の話でその30分とか話すの持つかなと思ったんですけど、全然足りなかったので、殺意の回想を皆さんぜひやっていただいて、どうだったっていう感想をもう長文で構いませんので、別に紹介するのはちょっとにして、私が一人で見てニヤニヤするっていうためにそのメールはいただきたいので、ぜひ長文で構いませんから、殺意の回想についての感想もお待ちしております。ということで本編終わりでした。はい、エンディングでございます。では本日はお休みですが、シンクさんの告知を私が、代理でいたします。11月25日土曜日のお昼13時30分からですが、こちら栃木県のですね小山市立博物館、市立博物館の方で伝統芸能講談で聞く日本名刀伝 名刀って名のある方のですね、日本名刀伝というのがあります、栃木県小山市立博物館の方でございますので、栃木の方ね、ぜひぜひ。日本名刀伝ってことは、まあ、やっぱ食台切りとかね、その刀剣乱舞とかで出てくるような、そういうイケメン刀なのっていうのでいいのか分かんないですけども、いろいろ出てくると思います。正宗とかね出てくると思いますので、ぜひぜひね足をお運びいただければと思います。ということで、まあいいですね、たまにはねこういう一人会っていうのもね、やっぱラジオって、まあ、前もねゲストに出た時に話したことがあるんですが、一人と二人と、まあ、三人とね、あると思うんですけども、一番やりやすい、まあ、人によるのかもしれませんが、私の場合、一番ラジオやりやすいのは二人なんですね、やっぱり。その、前に相手がいて、その、お互いに話すっていう、聞いて話して聞いてっていう、まあ、こういうキャッチボールがね、しやすいっていうのがあって、で、その次は一人なんですね。やっぱ一人っていうのはね、非常に気楽ですし、まあ自分のさじ加減ですからね。で、3人、4人ってなるといきなり難しくなるんですよ。その、っていうのは、2人が話してると、1人が話して、1人が聞いて、もう1人が待機みたいな感じになっちゃうんで、3人、4人っていうのでね、長くやられてるって方はね、非常にやっぱり、そういうのに、長けた人たちなんではないかなと思ったりします。ということでね。まあ次回も引き続き一人会となりますけれども、よろしくお付き合いいただければと思います。ということで、今回は一人でいつものご挨拶をして締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。